はい、今日は出エジプト7章です。この7章のような記事はですね、今読んでもらったら、まあ、カエルがたくさん現れるとかですね、杖を取ったら蛇になるとか、こういうようなことに気を取られてですね、あまりにもこう非現実的だと、そういうふうにですね思ってしまって、まあ、気持ちよくに入れてあんまり読まないということがあると思うんですね。子供のなんかお話みたいにですね、大人になってこういうところからですね一生懸命にここから組み出るとか引用したりとかですね、もう書いたりしないことが非常に多いんではないかと思います。それで一体ここのところを通してですね、神様は何を言おうとしているのか。で、こういう非常にとにかく不思議なことが起こったには違いないことなんですね。それなければエジプトでですねたくさんのイスラエルを追ったのを出そうよ国になるはずがないわけです。モーセが退去して軍隊を持ってですね、軍勢を持って押しかけていってですね、武力で脅迫したとかいうんで全然ないわけです。ですね、モーセとアロンと言えば全く素で武器も何も持たない人が行ってですね、たくさんのエジプトの人、まあここで非常に長い年月を取ったから、そういうふうにすごい増えたわけですよね。10年や20年じゃないわけです。ですから、非常に不思議なことが生じたということは確実なわけです。で、ところがここで見たらわかりますが、その、まあ、奇跡のようなことですね、8節、9節の。杖を投げたら蛇になれよいうこと、そんなことは今でも誰もできない、ありえないようなことです。これも、まあ、非常な奇跡なはずです。ところが、不思議なことにですね、王がですね、そのエジプトにおった人、11を見て、11節ですね。エジプトの賢者を、まじない師を呼び出したら、そういう魔術師もまた同じことをしたって言うんです。ですね。神様の技だと思ったらいけないので、これはですね、神様全然信じてもないような偶像礼拝している人でもこれができたと。というようなことが書いてありますね。で、この奇跡を行うということ自体はですね、こういうふうにいろんな人たちができるわけです。で、けれども、アロンの杖が彼らの杖を飲み込んだと。というようには書いてありますね。当然神様の力の方が上だということけども、杖を蛇にするようなこと自体全くありえないようなことなのに、それもできたとというようなことです。だから次のところを見てもらったらですね、21節からの20節のところですね。モーセとアロンは主の命じられた通りにした。彼は杖を振り上げてナイル川の水を打ったと。川の水はすべて血に変わったと。で、魚が死んだと。ところがってあるんですよね。このようなこともまずありえないことであるのに、エジプトの魔術師も秘術を持ってこのようなことまでできたと書いてあります。ですから、ここで言おうとしていることがですね、こういうふうに血に変えるとかですね、変えることも同じです。あとも書いてありますが、そのことにびっくりしてしまったら何も意味がないんですね。偶像崇拝する人でもこれはできること。この絵も同じです。いろいろな不思議なことは神様を否定する人でもたくさんしていることです。これはもうスポーツにしても、音楽にしても、科学技術にしてもですね、政治にしても、国を建てるとか、革命とか、非常に驚くようなですね、ああいうふうに、これスキーとかスケートとかですね、非常にくるくる回って回転して、うまく上手に降りるとか、そのようなことはとても難しいようなこと。これも別に神様の信仰と関係なくできる。目で見える不思議なことはいっぱいいろんな人間ができるわけです。ですから、ここではそういうことを神様はするっていうふうなことだけではなくてですね、このような不思議な技はたくさんいろんなものができるんだけれども、 そういうふうなことをしてもしても神様を信じるようにならないということなんです。ですね、人間というのは。新約聖書を思い出してもらったりです。ね。イエス様が奇跡をしたわけです。それでも信じるようにならなかった。ね。そのことを特にここで言おうとしているから、人々の心が非常に固くなであると、固いということですね。そのことを特にここで言おうとしているということは分かるんです。けれどもですね、どんなにこの人々の心が奇跡を見ても見ても見ても信じないほど固い、固くなったけれども、そのただ中を神様の技が進行していくんだと、それがこの主題になっているんですね。ですね。そういう何が主題かっていうのを見落としたら全くここは不可解なですね、嘘みたいな話と、申し訳言ったら血に変わったとか、そんなことだけ覚えたって何の意味もないことですね。今の我々と関係がないようなことですから、この聖書の記述は全体として神様の技、ご計画が進んでいってるっていうことを繰り返し繰り返しこういうふうに述べてるわけなんです。そういうものの見方、信仰こそが非常に大事であって、今日の世界でもですね、ああいうふうに核兵器を作ったりですね、科学技術でロケットをずっと宇宙の方まで、遠いところまで飛ばしていくと、そういうようなことはほとんどですね、以前は全くできない、絶対にできないと思われとったことですね。そんなこともたくさんできているわけです。そういう驚くことができるようになったからといって神を信じたりはしないわけですね、人間は。だからけれどもそんなことにですね、もう何をしても神様信じるならないとかって諦めてもらったり弱気になったらいけないということなんです。どんなことが起こってどんな驚くことが起こっても、そこの真ん中で神様の道がずっとつながっているんだと、そういうことをですね、この七章の最初のところでもですね、極めて固くななことを主が固くなにするとまで言う言い方で、こういう言い方しかないからなんですね、三節で。こういう表現は私たちはどうもこの受け入れにくいような表現ですね。固くないなと。しかし私がこのエジプトファラオの心を固くなにするんだとか、このこともですね、こういうところでわからないということの一つなんですね。神様はその固くなに心を固くするんだったらですね、こんなことを論じたって意味がないではないかとよく言いますが、これはですね、私たちの人間のいろんな関係で考えていたある人がですね、いくら言っても言っても聞かないと、どうしてあんなことをするんだろうかと、もう不思議でしょうがないと、そういう時にですね、全く分かることをしない、これは何か別の手がですね、そういうのをしてるんだと、そういうふうに思うということがあると思うんですね。で、そういうことと似たようなもう人間の側から見た思いなわけです。で、それともう一つはですね、全体としてもちろんこの聖書に書いてあるように人間の自由な意志があるわけです。自由意志でそれはしてるんですね。けれどもその背後に神様が全体をご支配している、大きな神の御手のうちにあるという見方がある。個々のこと一つ一つは確かに自由し、から全体として見たときにはですね、神様はそういった固くなさを言えば許可してやると許してるんだと、でこの固くなさっていうことは、この時代だけではなくて人間全体にいつもあることなんです。ですね。ここのところを読んでですね、このなんかエジプトの王が固くなだと思って私たちと関係がないようなことを思ったら大きな間違いであって、 この聖書は人間のこの心の固くなさを初めからずっと書いてある。最初はあのアダムとエヴァの危機ですね。わざわざ周囲に至るところに良い木、美しい木、食べて美味しい木いっぱいあってですね、いわば川も水も流れてって、何にも不自由がない。全てをもらっている。それにもかかわらずですね、わざわざ神様に背くような固くなさを持っていた。そういうところからもう書いてあるわけですね。これもとても不思議なことですね。もう食べるものもなくってですね、苦しくて仕方がない、水もない。だって神様食べるなと言ってもそのまま食べてやろうという気持ちにそらなるかもしれないけど、至るところに食べるものがいっぱいあってですね、何にも不足したものはないのに神様に背くようなどっか硬いものがある。今の人間もそういうことなんですね。いっぱい恵みがあるのにあるのにですね、何かその正しいものに背いていく、そういう不思議な心の硬さがあるということなんですね。何かこのまっすぐですね、神様や人間を見ることはできない。どっか歪んで見てしまう。だから歪んでこう受けた。神様がこれを食べてはいけないと、他は全部あるんだからと。いっぱいも良いもの、美味しいも全部あるからと。だからはいと言ってですね、その神様の恵みだけを見つめていけないでですね、わざわざ別のものを欲しがった。こういうふうな不思議な固くなさ。でそれがずっと、最初の家族が本当は麗しいものでなければならないのに、生まれて初めての子供カインとアベルという人が兄弟同士なのに、特にカインがですね妬みから殺してしまったというんですね。そういうようなこのカインの心もですね、何か非常に硬いものがあったわけですね。何も殺し合うことしなくてもですね、口で言ったらいいだろうと、不満があるんだと。だけどそういうことをはるかに超えてしまってですね、相手を殺す。今の子供もよく似てる。だから今度の命の水もちょっと書いたけど、そのいじめなんて今に始まったことない。はるかな昔から人間がおるからずっとあるわけなんです。ニュースっていうふうなものは何かこうクローズアップされたら、新聞とかテレビは題材が欲しいわけですね。だからパッと飛びつく。で別の何か起こってごらん。そこまたパッと飛びつかす。耐震事件がどうのこうの言ったのあればっかり載ってたはずです。またピタリと止まったはずですね。そういうふうに一種の人々相手ですから、人をパッと飛びつけるものをみんな一斉に取り上げる。そうしたら視聴率が上がるから広告もつくということで、費用も入ってくるという、そういうことがあるわけで、何が大切かでなくてですね、何が今人々の気をパッと引くかという、そういう観点から作られてるから、みんな引っ張り回されてるんですね。だからいじめって今始まったようになんとなく錯覚してですね、そういうことを思う。もし、いじめられた子だけが良いんで、いじめる子だけが悪いというふうになんとなくそう思うけど、私がこんなあれも書いたようにですね、いじめてる子はですね、相当多数いじめられてる。いじめられてる子もまた相当多数がいじめておるという、そういう二面性を持っているということは、今回初めて、きちっとした調査をして初めて分かったんですね、大学の研究者が。人間って本質的なそういういじめっていうですね、ものを持ってるんです。何か苦しめてやる。跳ねのけるよと。そういうものがあるから、それをイエス様が罪と言ってですね、その言い換えたら、この罪ということ、この固くなさなんですね。どうしてもなんか神様まっすぐ真実な愛、清いものについていかない。そういうことがあるわけです。ですから、この聖書は、こういう人間の本性というものを一番何か深くこう書いてあるんですね。だからそのカインの次に、ノアの事件もそうだったはずです。ノアの時。これもそういう意味の観点から見てみたらですね、わかるわけで、この創世記の6章のところなどに、6章の5節に書いてある表現ですね。 この漱石6章の5節にある、死は地上に人の悪が増したと、常に悪いことばっかりを心に思っているというようなことでですね、悪いことというのは自分中心ということですね。ちょっと見たら良いように見えるけど、実はその良いことをするのも自分を思ってする、自分が褒められたい、自分が好かれたい、そういうことを悪いことというわけですね。それが発展したら争いになったり、いじめになったり、追放したり、やっつけたり、もう万事そうだということですね。でこういうふうな人間の非常に深いところにある固くなさがある、何か素直に受け入れないということですね。はい、それで、まあ、もうこのぐらいにしておいてですね、この固くなさはこれから出エジプト記を読んでいくにつれてですね、ユダヤのイスラエルの民、イスラエルの民自身が非常な固くなさをだんだんと表していくわけですね。せっかく解放されて、解放されたのに、導かれ出したのにですね、それでもなおモーセや神様に逆らい逆らおうとすると、そして、裁きを受けてしまうということがいろいろあったんですね。まあそういうことです。それで、この問題は、だから初めに言いましたように、昔話でなんか子供向けの物語みたいなものだと、こんなエジプトの方が固くななんだ、もうあるいはカエルにしたり、カエルにしたり蛇にしたと、こんなことが書いてあるんだなと、子供向けの話にはいいわなとかいうふうに思ってしまうことがどうも多いですね。でそもそもこういうことを一般的には教会では礼拝でまず取り上げないはずですね。これはまあ大概、そういうふうに、その牧師の方でもそういう先入観を持っているということも非常に多いと思います。で、人間がみんなですね、大体こういうふうなところは旧約読まないと、少し前もある人と県外に行っていたと話したときですね、教会では旧約聖書を全然とことん学ばないと、旧約聖書はどうもユダヤ人のものだなんていうことを言う牧師らおるとか言ってですね、最近も県外行った時に聞いたことありますが、まあ、取り上げるとしても本一部ですね。そもそもさんも以前にも何度か言ってましたけど、どうして旧約聖書をするのかと、旧約聖書はあれユダヤ教のものでないのかとかいうふうな教会の人がいろいろおるとか、まあ、私たちから考えられないようなことですね。旧約聖書を学ばなかったら新約の深みってまたわからないんですね。だから歴史の中を流れる神様の導きってまるでわからないっていうことがわかります。イエス様だから、サタンの試みの時にも旧約聖書を取り上げ、パウロもですね、旧約聖書の箇所をいろいろと取り上げて、そしてその連続した形として神様のご計画が進んでいるということを言っているわけですね。それからもう一つですね、このこう言ったこの堅くなな心、それに非常にはっきりした対照的なものとしてイエス様が言われたのが、幼子のような心というわけです。硬いということをまっすぐ見ないわけですね。神様の愛を信じて、どっか疑いを持ってくる、あるいは信じない、のける、まっすぐ神様を見ないときには必ず疑って、そして、悪くするということです。それでまあ一番大事なのは、単なる学問でも経験でもないというわけですね。いくら学問をしても、そのまっすぐ見る心っていうのは養われないからです。余計に疑ったりする、いろいろ口が達者であってもですね、口が達者で余計にいろいろこういう曲がりにあっちこっち行ったことをいろいろ言うということも、学問もそうですね、学問達者って余計にそういうことを言うこともあるわけです。でまっすぐ見る心で学問なり音楽なり芸術したら、そうしたらそれが神様の国のために多く使われるということです。でそういうことで、新約聖書でですね、もう一つここと関係したことを挙げておきますと、 この堅くななっていうこともさっき言いましたんですね、神様がなしてよと言いますが、これは大きなご計画の中にあるという意味。それは、新約聖書の大事な箇所、ローマ書の11章というところです。ローマ書の11章11、この11章ではですね、神は自分の民を退けたのか捨てたのか、彼がなかなか信じないからです。むしろ一番の迫害する人が初期においてはユダヤ人だったんですね。ですか、ローマ人よりもですね、一番最初激しく迫害したのはユダヤ人だったわけです。それは使徒言行録を見たら分かる。街道行ったらですね、そしたらまずユダヤ人が非常に激怒して、そして攻撃したと。最初の殉教者ステパノもそうですね。ステパノもローマ人が迫害して殺したんじゃなくて、ユダヤ人が迫害して殺したわけです。で、そのユダヤ人の堅くなさはどういうことなのか。あんなに堅くなだったらもう滅びてしまうんじゃないかと。けどもそうでないと言って、ちょっともう飛ばしますが、次のところなんですね。次の11節見たら、ユダヤ人がつまずいた、信じなかったのは倒れてしまって滅んだということなんです。決してそうでないと。かえって彼らが堅くなになってですね、信じなかったからこそ不思議とですね、異邦人へと広がっていったではないかと。だからあの堅くなさはですね、彼ら自身がですね、非常に嫌って信じなかった。パリサイ人、律法学者の人々、一人一人が自分の重視で堅くなにしたんだけれども、もっと背後で大きな視野を見るとですね、神様の大きなご計画があって、そういう彼らの自由意志による堅くなさも用いて、結果的に異邦人に救いが広がるようになっていったではないかと。で、そしてその11章の31見たらですね、彼らユダヤ人ですね、今はあなた方を受けた憐れみによって不従順になっていますが、これは結果的にあなた方異邦人が憐れみを受ける、その代わり彼らは不従順になったということですね。それは彼自身も今憐れみを受けるためだと。分かりにくい言い方してますが、神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められたけど、それはすべての人を憐れるためだったと。これはですね、だからどういうことかというと、ユダヤ人が堅くなりになったのは神様のご契約で世界に広げるため、そういう堅くなということの深い意味と、要するにご計画があるというわけですですね。すべての人を不従順の状態に閉じ込めたから、それはすべての人を憐れるためだと。こういうふうに堅くなさもですね、これも意味があると深い。だからパウロはこのユダヤ人の救いという項に関して最後に、ああ神の富と英知、知識をなんと深いことだろうか。それは歴史を通してずっと働くと。その狭い期間だったらわからないですね。なんであのように固くならなのか。神のことを受け取ったんです。それはもう謎ばっかり。だからそういう意味でこの旧約からずっと見て初めてですね、神様の深いご計画っていうものが少しずつまあ分かると。もうこういうふうに、このユダヤ人問題はパウロにとっても非常に重要だったから、9章から9、10、11と3章にもわたって長くですね、私たちの不思議なほど長く詳しく書いてあるわけです。それぐらいこのユダヤ人の救い、要するにユダヤ人がどうなるかということは非常にこの全体の救いと関わっていると、こういう言い方です。で、このユダヤ人問題、パウロもユダヤ人から迫害されたわけですね。自分はまずキリスト教を迫害してた。だけどキリスト教になってから今度逆に ユダヤ人から迫害された、殺そう殺そうとされた。これも使徒行伝に書いてあるんです。だからあの人たち滅びてしまえっていうんではないわけです。それは今のテロリズムのやったりする人と全く違うですね。あんなやつ悪いから殺してしまえってすぐになってしまう。ここでパウロはですね、自分は殺される殺されようとしている、このぐらいひどいことを受けてもですね、一層神様大きなご計画のうちにあるということがその中から示されていったんですね。で、深い愛を持っているということがこの9章の3節でよくわかるわけです。9章の2章3節、2節3節でですね、ですか、この9章から10、11と3つの章がわざわざユダヤ人の問題に挙げている。ローマ書っていうのは人間の根本的な救いに関する書物なんですね。もっとも重要。なんでユダヤ人問題はこんなに詳しくあるかっていうと、それぐらい深くですね、神様の全世界の救いということに関わってるんだと。だから個人の罪の救いっていうのだけを言わないで、このユダヤ人の救いと深く絡めておるんですね。でユダヤ人が自分が迫害されたら憎いと言うんではなくって、非常にこの心を絶え間ない痛みがあるというぐらい、このユダヤ人、自分を迫害する人を愛していたということです。そして最終的には神様のもとにみんなが招き寄せられると、まあ、こういうことがですね、この言われているように固くなさということも神様の大きな見てのうちにあると、これが最もよく知られた例ですね。このユダヤ人問題の重要さは、だから今日もそうですね。今日の世界がテロっていうことで非常によく言われるようになった。アメリカがアフガニスタンをやっつけて、またイラクも同じようにやっつけて、そういうふうに簡単にああいう方にしよったもんだから、もう本当に国が分裂する、何が起こるかわからない。非常にたくさんの人がですね、ついつい死んでいっているという大混乱状態に陥ってしまったところなんです。それは武力によってきたのだったら、結局は自分を滅びるという、あのベトナム戦争も国家的な大きな問題、そういうことで結局間違っていたと。それでまたああいうことをやった。で、そういうこともですね、結局はこの固くなな心なんですね。それがそういうふうにして、なかなかこの神様のことはわからない。その元はですね、どうもイスラエル問題があったわけです。パレスチナ問題、その火種があったわけですね。アラブとイスラエルの対立、そこにイスラエルの方にアメリカが加担するとか、それで余計に憎しみがあるとかですね、貧困と貧しさ、貧困と豊かさとか、いろんなことに関わっています。で、現在においてもですね、その世界のあるテロということの非常に大きな元はイスラエル・パレスチナ問題なわけです。でパウロはですね、そういう世界的な重要性をこういう時点で知っておったわけですね。もだから根本は本当の神とキリスト様のこの愛ですね、敵をも愛する愛を受け入れなければ解決はしないということを知っていたということを言います。で、イスラムの人たちも結局キリストを受け入れてはいないわけです。マホメット、モハンモドがですね、本当の預言者だった。で、ユダヤ人たちも本当のメシアを受け入れ、キリストも受け入れていない。そこからですね、実は究極的な点ではですね、やっぱりですね、イエス・キリスト、本当の敵をも愛するキリストを受け入れることでですね、本当の解決、最も深い解決ということが言えるわけです。今はそういうことはできない。けれども、時が来たら最終的にはユダヤ人もそれを理解して受け入れるということをここで言っているわけです。これいつかわからないですね。どんなふうにしてかわからないと、そういうことをパウロは何か啓示をされたと思うんですね。はい、そういうふうにこの固くなな問題っていうことがあります。で、あともう一つだけですね、新約聖書の関連を言っておきますと、これはマタイの13章のところですね。13章マタイ福音書、この25ページです。この最後の24節からのですね、24節の 13章の24節の毒麦っていうのが出てきますよね。神様の国、これは天の国ってありますが、天のご支配、神様のご支配という意味ですね。神様こういう仕方でご支配なさる。良い種をまいていたのに、いつの間にか不思議なことに毒麦がまかれて芽が出てきたと。しもべたちが あの毒麦を取ってしまおうと言ったら、とても不思議な答えをされたと。刈り入れまで両方育つままにしておけと。この言い方は、刈り入れというのはいわ終末ということなんですね。この毒麦、要するにこれが非常に堅くなさを言い換えたものでもあるんですね。堅くなだからですね、人をわざわざ盗んだり殺したりですね、間違ったことをなんかしてしまおうと。それを切ってしまうことも簡単。それはいわゆる武力の考え方もそれです、まさに。あれは悪いからですね、武力でやっつけてしまう。そういうことの考え方は必ずですね、良いものも一緒に取ってしまう。それは大きな間違いだからですね。武力によって毒とかそんなのを取ってるのにしまうことはできると考えがそもそも間違ってるからなんですよね。心の中の問題ですから、そんないくらやっつけたって殺そうとしたって、その悪そのものは別のとこから生えてくるわけです。だからここでですね、まあ、非常にこの象徴的な、暗示的な言い方だから、さまざまな意味があるわけでしょうが、世の終わりまでなんかそのままにしとけなさいなんて言ったらちょっと驚くようなことです。その驚くようなことの中に深い意味が込められているんですね。最終的に世の終わりということまで見たらですね、神様は必ずそれを最後に決着解決をするんだと、ということ言い換えたらですね、どんな堅くなことがあってもあっても、これも最初に言ったように神様のご計画はいかなることだって揺るがないで進んでいくのだと言おうとしているわけですね。それを信じること、それを書いてあるのがこの創世記、ここでもあるわけです。出エジプトです。エジプトの方がどんなに固くなでもですね、奇跡を見ても、あっと驚くような奇跡を見ても変えない。そこで神様の技はないのではないです。確かに死んでいくと。イスラエルの人も後で導かれても固くなる。そこで神の技が挫折するんではなくてですね、その固くなさの中で人間のあらゆる予想を超えて着々と進んでいくという、まあ、そういうことなんですね。現代の世の中を見るよりもそういう視点で見ることが非常に重要である。で、これはまさに聖書が与えてくれる視点であるということですね。はい、それだけはそこまでしておきます。